皆さんこんにちは、坂本です、でも今日は B ゴミです。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、まぶちまりこです。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。ちょっと久しぶりで甘噛みしてしまったんです。
突き出しただけだろうみたいな話なんだけど、
今日坂本さんがそうそう、あえて坂本慎太郎ですね、はい、ゆっくりおっしゃっていたのは、うん、今日はベンチャー社長のコーナーのゲストの方も坂本さんということで、はい、いつもより多めに坂本さんを B コミさんとね、うん、お呼びしようということで、
今日は B コミさんでいきましょう。わ、ね、はい、かりやすくなる。
評論してる時は坂本さんで、うん、個人投資家ビーグマスで分けてるんだけど、でもまあ別にどっちでもいいっすよっていう話だし、でもあの2つあるとこういう時便利ですよね。
確かに、本当に
西原ですみたいな話、いやなんか違う、石原先生と西山先生、西原ですっておかしい、おかしい、おかしい、すいません、おかしいですけど、まあ、そんな感じで、はい、2つあればね、意外といいなと思いますけどね。
今日は多めにビーコミさんと呼ばせていただきます、は
い、
うん、
よろしくお願いします、
はい、先週がね、ゴールデンウィーク中でお休みだったということで、まあ、2週間空いたわけですけれども、お二人はどんなふうに過ごしましたか。坂本さん、
はい、僕は蓼科に行ってきました、うん、は
い、いいな、
ゆっくり2泊してきましたね、うん、
はい、温泉ですね。
温泉もありましたね、はい、で部屋広かったんで子供が喧嘩しなくて最高だねみたいな。
喧嘩するん
だ。実は部屋を広くすれば子供が喧嘩しないことが分かったんですよ、はい、
そうですね。そう、
いや、うちより広い部屋、120平米ぐらいの部屋を借りたんですけど、めっちゃいいっすよ。全然喧嘩してない、みんな違うところにいてこれは皆さんちょっと考えてほしいですね。
そうか、平米数と人間の感情、
意外と子供が喧嘩して面倒くせえとか、いろいろその旅行のね、その悩みの種なんですけど、うん、あと疲れる原因なんですけど、うん、全くなくですね、思い過ごしていてですね、いいねこれみたいな感じです。
結構パーソナルスペース広めの方がお子さんも違うんですね。そうですよ、
だから宿とかは狭いからやっぱ喧嘩しちゃって、うん、まあ、その分だから外にたくさん連れていくっていう手もあるんだけど、うんうん、まあ、そうするとなんかゆっくりできない。そうそう、それ
休みたいわけですからね。
そうなんですよ、だからめっちゃゆっくりできました。そういう意味では なんか妻とかもずっと転がってるし、
最高幸
せ空間ですね。
そうそうそう、だから僕もまあなんか好きなことしてたし。
何してたんですか。
は、まあ、その真ん中のことをちょっと外行くとかもありだし、まあ、子供がゲームしたりとか、宿題した宿題してるのを見たりとか、ドライブしたりとか、だから全然思い思い過ごせてよかったですよ、
はい、なるほどね。メモメモ、宿は広めに、
うん、宿広めはもういい
です
ね。
贅沢に使いましょう、
はい、まぶちさんは。
私こもって、はい、次の書籍書いてたので、ちょうどほら、皆さんからいただいたいただき物をまとめる
リスト、
そうそう、はい、お土産リストみたいなのもちょっとまとめたり、はい、そんなことしてました。
じゃあ結局お仕事をされていた
という。でもね、ゆっくりしないとやっぱできないんですよね。
あとさ、メールと電話がさ、やっぱ少ないじゃないですか、休みの日になると。だからめっちゃ進む。
めっちゃ進みましたね。
前半も仕事してたから、すげえ進むから、ね、
爽快でしたね。はい、ね、あ
れ
さんは。
私もほとんどもう仕事の準備とか、うん、そういうことをやって過ごして、あと写真をちょっとね、一人で写真を撮りに行ったりも、うん、一日したんですけど。
あ、どっか行くって言ってもあった
らさ、でも近場で行って、混雑しないように早く行ったんですけど、もう人がたくさんありました
、
はい、でもテレビを見ていてもね、各地混雑の様子、
ね、すごかった
ですね。すごい様子をね、見ながらでしたけれども、まあ、この期間にWHO もね、公衆衛生上の緊急事態宣言終了したりとか、うん、まあ、マスクもね、うん、もうどちらでもいいですよっていう風になったりして、本当に元の姿が戻ってきたのかなというのをね、感じてましたね。
そうですね。生活もね、変わるんですかね。できなかったこともするしとかも言って、
う
ん、
う
ん、いや、意外とあれじゃない、なんか今までやってなかったので、いや、最近ね、僕らの中で、まあ、僕はちゃんと申告してるけど、はい、なんか税務署がそのよくお尋ねとか来るじゃないですか、うんうん、あれが来ねえんじゃないとかいう人がいて、でそれで、ちょうどこのゴールデンかけてその5類になった時にいきなり入ってきたやつがいるらしいぞみたいな感じで、
一応接触を経営されてたのかな、
う
ん、
されてから、もうよっぽど不要不急じゃないとっていうのも役所もあったかもしれない
ちょっとそこもアクティブ、
意外と役所もアクティブになってるじゃねえみたいな話ありますけどね、
はい、はい、どんな風にこれからね、うん、まあ、ゴールデンウィークを境にいろいろと変わってくることもあるかもしれません、ね。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。 また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりかぶかぶ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は4円54銭高とかろうじて反発して引けました。東証プライム市場では値下がり銘柄数が1021と値上がり銘柄数740を上回り、トピックスは続落しました。決算のピークで方向感に乏しい中、工業石銘柄を物色する動きや、前の日のアメリカ市場で好調だったハイテク株、半導体関連株が買われ、相場を下支えする格好となりました。さて、先週お休みだったということで、この2週間での発表になりました指標も踏まえて解説をいただきたいと思います。
は
い、
意外と盛りだくさんですよ ね、
盛りだくさんです
ね。はい、何から話せばいいのかなと思うんですけど、まあ、馬淵さんの資料からいきますかっていう、はい、
いやなんかもう、うん、すごい昔のように思っちゃうんですけどね。そうそう、この5月の初めの頃、
先週、
はい、ね、はい、まあ、指標自体はね、 ISM の製造業とか、まあ、非製造業の発表とかあったんですが、うん、あんまりこれがどうこうっていう内容ではもうなくて、うん、このタイミングであの銀行の破綻ありましたので、はいはいはい、それでアメリカ市場かなり動いてましたし、
はい、でゴールデンウィークやべえなみたいな話にみんななってましたけど、
恐ろしかったです
ね。金曜に戻るみたいな、
全部戻ったからに、はい、日本はあんまり影響なく、
う
ん、
毎回そうだよ ね、
また始まったっていう、まあ、よかったなっていう感じではありますよね。で実際にそうですね、その間に、まあ、あのファーストリパブリックバンクが破綻して、うん、JP モルガンチェイスが買収したんですけど、まあ、買収したことで一旦ちょっと良かったなっていう形に、
う
ん、
落ち着いた
形になってますね。
で、
そうした中でじゃあ利上げどうすんの、
はい、
やっぱりしたっていう内容で、うん、0.25% の利上げを、はい、まあ、4日に引き上げています。ただパウエルさんの会見がちょっともごもごしてるというか、うん、あの利上げ継続する可能性を残してみたりとか、うん、年内の利下げは難しそうだとか、うん、なんかこういったメッセージが少し不安感を、うん、まあ、あるっていう、そういうふうな感じでしたね。
もう浮かれんなっていうことですよね。
そうですね、まあ、ピシッとこう
釘を刺し続けるっていう。
でこれを受けて、まあ、株式市場大きく下落したりしてたんですけど、まあ、戻して雇用も、うん、5日の雇用統計も強い内容でしたし、うん、なんか全然景気そんなに悪くないんじゃないっていうところから、うん、昨日の CPI ですね、はい、発表されて、これも、うん、まあまあ予想通りとか予想の範囲内の数字だったので、うん、物価も落ち着いてきているなっていう、こういうふうな流れで今日本株もアメリカ株も結構底堅いっていう状態ですよね。う
ん、まあ、順調って感じですよね、これ ね、
で変わって日本に行きましょう。う
ん、はい、なんかアメリカコメントありますか。
アメリカはね、うん、そうね、まあ、雇用統計の部分かな。
そうですよね、
まあ、これも収束が良くて、うん、まあ、失業率も低くてってなるとかなりもうなんか、うん、景気、まあ、雇用面ではもう申し分ないよねっていう話ですし、物価も下がってきたらそれは、まあ、景気が加速するかどうかは分からないんですけど、うん、まあ、加速加熱してしまった場合はやっぱり一応利上げっていうのはあり得るので、う
ん、 残してますもんね、
残さないといけないし、あとはまあ逆にですね、まあ、この前みたいな金融不安があったりとか、うん、まあ、でもモメンタムの指標が、まあ、ISM 含めてモメンタムの指標がまあ悪化すれば利下げするのかって、それはないと思うし、やっぱりまあハードデータがその減速しているのを確認してから利下げを、まあまあ何回かはちょっとやるかもしれないですよ。その 5.25 が高いから、まあ 4台真ん中とかまでやるかもしれないですけど、調整っていう意味で、これをまあ2とか3とかまで落としていくっていうのはやっぱり何か理由がないとできないし、取っときたいと思うんですよね。
落ちてはね、
うん、
あとまあ銀行の破綻によって、はい、
う
ん、あの貸ししぶりというか、
あ、そうですね、
あの厳正化されているので、はい、それが間接的な利上げの効果にもなるみたいなんで、
う
ん、
そうですね、
そのあたりも含めて多分政策練らないといけないんでしょうね。
は
い、うん、
あとも引き当てした分が、まあ、繰り入れに戻ってくる可能性もまあ将来ありますからね、うん、それを厳格化したらですね、うん、まあ、それもあるしということで、まあ、でもまあ 銀行って意外と最近なかっただけで、最近あんまり多くなかっただけで結構潰れてますからね、アメリカは、はい、だからまあ今回のことが、まあ、センセーションで報道されるのは当然わかるんですけど、大きかったからね、ある程度、ね、だからでもよくあることっていうか、まあ、たまにニュースではあることですよね。で、そうそう、欧州もまあ利上げをまあしているんですが、これ
ちょっと、
うん、大丈夫かなと思うんです。逆にもう加速しそうな気がしますよね。
ちゃんと 0.5% やるべきだったのかな、
う
ん、
と思います。だからそうするとやっぱり先回りされたら嫌だなっていう政策なので、うん、彼らは一回ちょっと苦しいけど 0.25 でっていうのをしたのかなとは思いますけど ね、まあ EU もイギリスとかもかなりも高いですからね、はい、
うん、
高いです
ね、はい、というところで、では代わって日本のお話に、はい、参りましょう。
で、日本に関してはそうですね、まあ、いい材料がもう目白押しというイメージ で、はい、でね、まあ、バフェットさんが改めて、はい、5月6日にご自身のこの、まあ、年次総会で日本企業にまだまだ投資していくんだと、うん、で台湾より日本なんだみたいなメッセージもすごいいいメッセージになってきているので、うん、
いいポジション投稿いただきました。
本当なんでここまで言ってくれるんだっていうぐらい日本に追い風
なんだろうねっていう、もっと前に買ってもよかったじゃんっていう話もあるし、
坂本さん言ってたぐらいの、もっと前ぐらいに言ってくれたらよかったんですけど、
そこはまあ彼のポジションチェンジなんだろう ね、
なるほどね。
だから台湾を売るタイミングだったらアメリカをまあリグタイミングだったりして、
日本なん
で、ね、日本でっていう、まあ、そこはねやっぱり、うん、彼のやり方なんでしょうけど、ね、いやでもね4月3兆円だからね、うん、日本買ってきたのね、はい、だからやっぱり、うん、買いが集まってるよね。
大きいですよね。
大きい大きい、
うん、なんでまあ他のね、あの機関投資家の方も、まあ、真似せざるを得ないってい
う
感じで日本株が盛り上がってます、
はい、だから本当にこれ米系だけだったのかどうなのかっていうのが20日かな、20日に多分分かる、20日だから22ぐらいに多分もう出てくるんで、うん、あのどの主体だったのかっていうのが分かるんで、はいはい、またその頃にねお話できればと思いますね。
ぜひぜひ。はい、かつ、まあ、国内の独自の要因もありますよね。インバウンドめちゃめちゃいいので、うん、はい、まあ、移動を伴うような施設なんかも、うんうんうん、まあ、
強すぎでしょこれ。ずっと右肩上がりでしょ。
なんかこんなにゴールデンウィークにかけてはっきり上がるのかっていうぐらいの株価チャートなんで、ちょっと面白すぎて、
いや分かりやすいよね。今株始めた人ってなんと株式市ってそうして簡単じゃない。
違う
身近なものを見ていいと思ったら買えば儲かるんだよっていう話で、うわなんか株式投資ってなん簡単じゃんとか楽しいじゃんとか思う人っていると思うけど、いや
そこまで
ずっとそうだったらみんなね億トレになっとるぜっていう話なんですけど、でも今その信じた方がね、うん、プラスのインバウンドで分かりやすいので、ね、
分かりやすいものが
言ったらいいんですよ。いや本当私鉄はね強いね、
なんか面白いぐらいの形してますもんね、
ずっと右肩上がりだし、ね、まあ、うん、確かに分かるよ、分かるし、
ね、でもこういうことってよくありますよね、うん、その話題とこういう感じの値、ね、動きのチャート、う
ん、長く持ってる。だって僕も超分かりやすいラウンドワンとかだってそうじゃん。
ああ、そうですね、
だって僕でさ、あの連休の頭にさ、はい、ラウンドワン実地に行って、で何分待ちって書いてるのがあって、それを写真で上げたんだけど、うん
う
ん、
あ見ました見ました、
あれ300分待ち、うん、あれ撮る瞬間ちょっと前300何分待ちだったんですよ。ボーリングするのに300分待たなきゃいけないです、5時間待たなきゃいけないっていう。これもうあの某爽やかと一緒ですね、ハンバーグね、
はいはい、
そうあれあれはねもっとはな800分か分かんないけど、
そんなに待つんです、
そうなんかすごいなんかじゃ600分かなみたいですけど、
人気ハンバーグ店
ですね。そうそれ並みにあのボーリングしたい人がいたと。で決算もすげえ良かったんで株価上がりましたけど、
ね、分かりやすいです
よね。分かりやすいじゃんみたいな、ね、僕のツイート見て5月のだからいつだ、8日か8日に買っても間に合った、
そういうことですよね。
いやいやいや、うん、面白いですねこれは ね、
まあ、その他、まあ、決算が良かった電力とか、うん、はいはいはい、あと自社株買いが強かったキッコーマン、食品も強いですからね、
うん、そうですね、うん、食品はやっぱ値上げ、キッコーマンは意外とまあ北米とかで、まあ、海外で強いので、うん、そっちの値上げ分がかなり利益を押し上げてました ね
世界で戦える企業いいなという感じと、うん、あとまあバフェットさんの商社も、はい、
そうですね、
あの1兆円利益、純利益乗せてきてる、
還元もしますっていう話ですもんね。
すごいいいですよね、はい、でトヨタが、うん、今期3兆円見込むような、うん、まあ、なんかまあいい決算を出しながらも、はい、かなり慎重な記者会見をされる
し、かも125円でしたからね実際ね、うん、為替ビトル円のレートもね、はい、だったらもっといくだろうって話だから、まあやっぱ挽回生産って来るんですよ皆さん。
そうですね、はい、まあ、基本的に保守なメッセージになりやすいっていうところも抑えながら見ると面白いですね、
うん、そうですね、うん、
ということで、もういい感じのニュースがたくさんありましたね、
うんうん、そう、
はい、
珍しいな、こんなに日本株いいの。悪いことはずっと横たわってますけど、うん、いいことが続くのすら少ないからね、
は
い、
うん、今始めた方は結構気分よくね、
そうですね、
はい、スタート切れる
そうだ、ね、
3万円もあとちょっとですからね
意外とプラスの銘柄多いよね多分ね。
さて、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。
さあ、強かったですね。
強いよね。でこの状況でさ、こんな強いっていうのはやっぱすげえよ、はい、だってさ、まあまあ、何むちゃくちゃなこと言ってんすかって分かんねえよっていう話なんだけど、まあ、さっきの補足だけど、はい、米国の債務上限問題は結構なんか言う人いるよ ね、 ね、なんか、ま、枕言葉のように、うん、あ、この状況でみたいな話される評論される方いらっしゃるけど、うん、なんか意外と馬淵さんの今の表情みたいな、どうせそんなの伸ばせず6月の頭で妥結して行くんだろうっていう顔してるけど、
プロレスじゃないプロレスだし、なんか待って毎回する
プロレスでのやっぱりあの出来試合ということですから、もともとこのあの
シナリオが決まって
プロレスファンが怒るようなこのこれはだからそんなの分かってんだって言うけど、言うなよそれはファンタジーだからっていうその話
なんですけど、それに乗らないといけないのかな、
まあまあ、それにみんなファンタジーに騙されてんだろう投資家はっていう話だと思うんですけど、
プロレスはいいですけど、はい、ちょっと投資の場合はそれに振り回されたくない気持ちがね、
だからみんな振り回されてるやつ解説の人もウォーッと煽ってさ、はい、あのめっちゃ振り回されとるやないですかって言うけど、でもある意味さ、直近のさスポットの悪材料それしかねえからその話してんじゃねえかって俺思うんだよ、ね、うん、
まあ、そう一応多分ね、うん、上限上になるだろうし、
もなるし一回苦しめんのかなと思うけど、あれも評判悪かったっすからね、うん、十何年前ぐらい
2011年
ね、はい、あれはやっぱりそのね、
格付けが下がった時が、
ね、そう下がって公務員の給料が止まって、ね、国立博物館閉めてみたいな、そういうのがあって、まあ選挙までまだ期間もあるといえど、やっぱりちょっと嫌だなっていうのはありますよね、うんうん、
まあちょっと楽観はダメかもしれないなと自分を追い冷めながら、うん、でもなんかちょっとププっていつも笑っちゃう
の。でもレモンさんあれですよ、あのね、あの時は結構ね影響あったんですよ。なんちゅってもね、あの株が 16% ぐらい下がったからね、なかなかねっていうと、今から 16% 下がるといくらですかっていう話になっちゃうわけですよ。です、ね、10% で大体3000円下がりますからねっていう、うんうん、じゃあいくらですかっていう話になるわけですよ、はい、それ今頭でほらみんな怖いですし、4500円ぐらい下がるんですよ、
怖がらせないで、
そう怖いでしょ、だからそうなんかそうやってなんか、うん、ずっと弱気を話して注意しろよって言ってる、まあ、西山先生みたいな、うん、方はまあいいんですけど、いきなりコロって変わって、うん、俺危ねえぞとか言うのはちょっとやっぱなんかね、本当に危ないと思ってんのはいいけど、なんかいつもなんかそういう話スポットにする方っていらっしゃるじゃないですか、うん、でそれにみんな惑わされてる部分があるかなと思うんですけど、惑わされてる方が多分いるからみんな話題にしてるということは、それが横たわってるのに2万9000円だし、ナスダック戻り高だしっていうような、ね、米国株、うん、日本株、まあ、株式市場っていうのはやっぱ強いんじゃないと、うん、だから実はそれが織り込まれて下がってるとしたら、うん、これがなんとかなりましたっつったらまた上がる可能性だってあるわけだし、まあその辺がね意外となんか、うん、外部要因からする最近の強さなのかなと思います。 で、
ね、
でまあ実際じゃあ業績どうなんですかっていうと、うん、僕のですね資料に業績のですねダイジェストをですね入れてきました。米国の1級決算ですね、こちらがですね、7ページですね、はい、7ページで、まあ、1級の決算なんですけど、まあ、現役予想は変わりません。で、まあ、ほぼ、ね、85% の、ね、企業5月5日時点で発表済みです。もう今でもほぼ発表終わってるんですけど、その中の 79% の企業が、1株利益の、ね、予想を上回ってるということなんで、かなりですね、これ大体7割ぐらいでいいねっていう感じで、8割乗るとすごいねっていうところなんですけど、まあ、そのぐらいですと。で、実際これね、まあ前この前の1級、まあ、意外と業績良かったんですけど、そこと比べるとですね、 一応決算の開始直後は、マイナス 6.8% ぐらいでした、うん、だから結構厳しいんじゃないと、うん、いうふうになってたんですが、決算発表するごとにですね、これがどんどんどんどん切り上がっていきまして、マイナス 2.2% ですよと、うん、だからもともと予想したよりかなり良かったという話になってるわけですね、うん、でまあとはいえね、この利益率ですね、は7半期連続で低下して今回も低下していると思うんですけど、ね、まあ、まあまとめてないですけど、それが底打ち感が見えてきているというのが一つ明るい材料かなと思いますし、この2級で一応底を打ってですね、4級で増益に転じという予想、4級増益に転じるのは意外とシナリオはありかなと思ってます、理由はまあこのラジオでずっと話してますけど、4級がかなり悪かったと、いうことですので、まあ、意外とそうなると米国の株のシナリオというのは立てやすいかなとは思うんですが、戻るっしょっていうのはね、意外と言えるんじゃないかなと、思ってます、
うん、ハイテク企業もね、決算
そうなんですよ、そうなんですよ、
すこぶる良いというかね、
はい、やばい人切るといいですね、みたいな話ですね、
ほんの顕著に業績いくか、ね、はい、ねっていう、
いややっぱり
勉強になりますよね、
勉強になりますし、やっぱりそうなんだよね、人、まあ、日本切れるとまた変わるかもしれないっていう人もいますけど、うん、
切ったところでもね、雇用の数字悪くなってないから、
う
ん、推測できてるってことですから、何も悪いことが
起きてないから、うん、意外とそれを突き詰めるのもいいかもしれないです ね、うん、じゃあこの3人だから1人切ろうぞみたいな話で大丈夫いけるだろうみたいな話だったら俺かもみたいな話ですけど、
そうしたら確かに話が違 う、 そう
意外と俺らこういう仕事だ、こういう仕事だけど皆さんも仕事してる中でそうなったらやばいやっていうのがあるじゃないですか、
終身雇用でお願いします
、そういう、ね、感じなんですよね実際ね、
でも再就職先がちゃんとあって、あの人が循環できるというのはやっぱり米国ならではなんですか、
そうですよね、流動性が、コロナの流動化が ね、できるっていう、まあ、特に IT の人材はね、はい、低手あまたなんで、
うん、そうなんですね、だからまあその辺はまあ意外と問題ないし、まあ、前々から話している通りですね、まあ、今の失業率見てもそうですけど、メーカー系はね、なかなか人切ってない、ウィーカーとサービス業は人は切ってないのでね、うん、ハイテク以外のところは意外と雇用環境はいいと、うん、いうところですね、まあ、それ切っちゃうと多分アフターコロナについていけないから、
そうですよね、
それがあったというところですね、うん、で今日話したいことがたくさんあるよね、うん、あの久しぶりだというのもありまして、そうそうそう、で展望としてはやっぱり、まあ、ある程度強いだろうと思います、で、まあ、その債務問題もやっぱみんな心配してるから、これがねまだ、時間かかりますけど、まあ、これがうまく乗り越えればね、もう一回高値トライというのもあり得るかなと思うし、あと日本の決算のまとめはまだできてないんですけど、まあ、EPS ベースで見ると、まあ、ちょっとソフトバンクの、ね、話が、まあ、あって今回も赤字ですよ、まあ、1兆円ぐらい赤字ですよっていうような話もありますので、EPS がかなり低下してます、決算の発表前の EPS がだいたい2100円ぐらいだったんですね、これが今2000円ぐらいまで低下してますので、まあいまいちね、厳しいと思ってるでしょ、だから日本株ダメだと思ってるでしょ、いやいやトヨタとかまあそれなりに出てきたけど、他めちゃめちゃあの保守的だから、これは修正かかって当たり前だろうっていうところだから、もうプロは分かってるそれは、だからこの PR だけ見ても買えんってことはないから、あの 1,3 のね結果って普通まあ終わったことだから、意外とみんな見逃すんだけど、まあ流すんだけど、まあでも1,3がベースになるでしょうね、やっぱ挽回生産とかアフターコロナとか入れると、やっぱ1,3の業績っていうのはかなりまあ角度が高い、このまま、まあ、変調のかしない会社だったらこのままかけ4とかになるって考えると、うん、もう本当保守的だよねってなっちゃうので、うん、もう意外とみんなね、今期予想を無視して1,3を引っ張ってきて、これ買える買えないみたいな物色をしてるなっていうのがこの4級の、僕のイメージですね、うん、はい、だからまあいいことです、業績を着目してちゃんと売買がされているというのは非常にいいことだと思うので、このまま続いていただけるといいなと思ってます、であとは個別株は上がらんよという方がいらっしゃると思うんですけど、それはやっぱりまあ指数でっていう話になりますね、まあ、この指数の話はですね、一応僕のまあ投資アイディアということでお話してるんですけど、はい、2万6500円ですね、日経平均2万6500円で買い継続という形にさせて ていただいてまして、今めっちゃ儲かっていてよかったですねという話なんですけど、まあ、細かくね指数の売買してみたりヘッジしたいという方などなどね、いろんな使い道あると思いますね。このまあ、番組ではクリック株365の話をしているんですけど、9ページですね、はい、9ページがですね、この最近ね、この一つの、まあ、いろんなね、クリック株365ってその祝日売買できたりとか、あとは、配当がね、出たりとか、円で売買できたりとか、いろんな、まあ、プラスメリットあるんですけど、それにまた、強力なものが最近加わってまして、このスプレッドがタイトになっているということなんですね。これ、日経平均先物よりスプレッドがタイトになってるんですよ。
すごいです
ね。はい。で、これは、4.1 円って書いてますけど、これが、3月の平均スプレッドと、いうことになってます。なので、平均で、その、まあ、上下はあるんですよ。まあ、先物は固定されてますけど、上下はあるんですけど、だからこの、4円、4.1 円なんですけど、それ以下のことも実は、まあ、あるというのも、3円の時も 34.2% ぐらいあるような状況なんで、3円台もね。なので、そう考えると、もう先物よりもこっちをやった方が、短期の人もコストメリットあるよね、というふうになってます。はい。で、これは本当に、なんか革命だなと思って、うん、まあその、先物の方がスプレッドが大体狭かったりっていうのはいつもだったので、だからこれが、なんか新しい時代が来たなと。で、それで一過性じゃねえのって言ってるかもしれない。最近こうスプレッドはこうずっとタイト化してるんですね。で、それで一応聞いてみたんですけど、一応4月は 4.0 みたいですね。はい。
また下がりました、
ね。次、はい、ちゃんと持ってきますけど、4.0。で、次のページ見ると、このスプレッドが低下していると。いうのが分かって 4.0 だったみたいですね、はい。なので意外とこの指数売買される方はクリック株さんのこう注目されるというのは非常に、ね、いいことなんじゃないかなと、思っております。まあ、各社取引できるところと、手数料体系も違って、まあ、結構有利なところもあると思いますので、その辺をうまく使っていただけるとですね、面白いんじゃないかなと思ってますね。
使っている方も増えてるんですよね。
そう、枚数のもね、売買する枚数も一応増えてるようです、はい。で、あとは、ヘッジの話を、ね、してたね、いつもね、
はい。
ヘッジ取引をまあ、ゴールデンウィークちょっとね、心配だからしようかみたいな話をしてる人が多分いたんじゃないかなと思うんですけど、実際のところね、前半はした方が良かったねと思った
よね。そうですね。一時ちょっと
ヒヤリと聞こえました。うわまたこれっていう、このゴールデンウィークに仕掛けてくるんかっていう、まあ、仕掛けてくるっていうのとしかというと受け身なんですけど、動くんかみたいな、多分その被害妄想なんか持ってる人って、またこのゴールデンウィークに仕掛けてきたんかみたいな人がいるじゃないですか。
はい、
で、いや、絶対ゴールデンウィークって円高なんだよなっていう人とかいて、で、俺のポジション狙ってきやがってとか言って、100万ぐらいしかポジションないけど、俺の見上げて来やがってみたいな感じで被害妄想ゴールデンウィークをね過ごした方っていると思うんですけど、ヘッジしとけばもう全然寝れるぜと思っていて、で結果どうなったかっていうと金曜に戻りましたねって感じで、ちょっと下から始まってもう寄ったら元に戻りましたって感じなんで、ヘッジは何もなかったっていう話になったんですけど、まあでもそうね、心配事がね、あると、休日が楽しめませんと、いう方は祝日取引ができるですね、クリック株さんの動きっていうのは一つありなんじゃないかなと思いますということですね。
前回放送があった4月27日のクリック終わり値は 28,704 円で、そこからね、本当に一時ヒヤッとしましたけれども、順調にこう階段を登っているような形に今ね、なってますね。ちょっとここから先の戦略なんかもね、来週あたりまた伺っていきたいなと思います。順調でよかったですね。
本当
によかった。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる、注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は、番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により
元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、アウグスビール株式会社代表取締役坂本健二さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。坂本さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さんは酵母が生きたままの美味しいアウグスビールの製造販売およびクラフトビール製造の支援プロデュースを行っていらっしゃいます。この酵母が生きたままのビールっていうのは一般的なビールとは違うんでしょうか？
ビールの美味しさを構成する要素っていうのは、麦芽の甘さとホップの苦さと、酵母の酸味なんですね。でこの3つのバランスがいいと美味しいと言われるんですけれども、残念ながらその今の大手ビール会社はですね、酵母を生きたままお客様のお手元まで届けるという物流体制ができてない。
そうなんですね。
なので酵母を抜いてしまう。なんで3分の1がなくなってる。
そうなんだ。
で、実は大手ビール会社で醸造担当してる人たちは、酵母が生きた状態の製品タンクとか熟成タンクから直接飲むビールが一番うまいってのは知ってるんです、これをドブというんですね、彼らは。で、このドブを商品化したらうまいビールができるよねっていうんで作ったのが20年前で、相変わらずアウグスのフラッグシップは、一貫冷蔵輸送でお客様が一回飲むまで一回も常温にさらされないでお提供する
んですね。
これが、なんですか、アウグスビールの特徴ですね。
なるほど。坂本さん、ビーコミさん、どうですか？
はい、坂本さんはですね、キリンビールで長年、ビール製造に関わっておられたと、いうことなんですけど、この創業の、経緯みたいなものをですね、ビールを、作りたいという話は、いただいたんですけど、経緯みたいな、ご経験含めて教えていただけたらと思います。お願いします。
はい、製造に関わってたというよりはどちらかというと営業とかマーケティングだったんですけども、
キリビールが長いんですか？
入社してからずっとキリビールですから、といっても僕はアメリカで10年間キリビール売ってましてね、アメリカでキリビールって苦くて誰も飲まないですよね。
あ、そうなんです
ね。バドワイザーオンザロックで飲むような人たちですから、
ね、薄いイメージありますよね、海外のビールは。
ところが売らなきゃいけないんで、お寿司屋さんをいっぱい作りました、
アメリカで。
はい、多分アメリカの寿司ブームって結構貢献したかなと思ってます。
そういうことですね。坂本さんが店舗をどんどん出す支援され
て、僕が出すわけではなくて、出す人を応援した、
応援したってことですね。
で、長くなるんで応援の仕方は置いといてですね、お寿司屋さんまで来たらバドワイザー飲まないだろう、キリン飲むだろうっていうことで、お寿司屋さんを中心にプロモートして、ブランドをプロモート、
啓蒙活動なんですね。
確かにタイ料理だったらタイビール飲んだりしますよね。そういうことですよね。
実はキリンとバドワイザー合弁作って、日本で今度はバドワイザーを売らなくちゃいけなくなったんですね。
ありましたね。
で今度は薄すぎて売れないんです。なかなかでですね、日本の方はやっぱり苦いビールじゃないとっていうんで、バドガールを企画したんですね。
そうなんですか？可愛いやつ、
あれですか？
すごい、
あれでしたか？
みんな大好きじゃないですか？
私バドガールでしたっていう女性に時々会うことありますけども、ということで、要するに味で売ったことがないですね。ソフト先行のハード追随でずっと売ってきたんですね、20年間。
面白いですね。
なので一度でいいから誰もがうまいっていうビールを作りたいと思って創業したんですけれども、
そういうことだったんですね。
はい、 じゃあ誰もがうまいというビールをどうやって作るかっていうのは、まあ、さっきのビールの作り方ですね。
酵母ですね、はい、来たままでっていうところですね、はいはい、そうです。で最近あの店内飲食店の店内とかに見かけるマイクロブルワリーっていうものあるんですけど、これどういうものなんでしょうか。
ちっちゃなスペースで、うんうん、そこで、実際にビールを作っちゃおうっていうんですか、作れる、
あもう現地で作れる、
はい、食べてるレストランの横でビール作ってますよっていうのがマイクロブルワリー。
あいいですね、
はい、なので、まあ、オブジェにもなるし、お客様も喜んでくれるし、うん、
そこで作ってますって言われたら、はい、美味しいなと思いますもんね。
でさっき言ったところにどんどんつながっていくんですけど、一番美味しいビールっていうのは酵母が生きてるビールって先ほど言いました、うんはい、さらに美味しいビールは出来たてのビールだと。なので横でそれができてるわけですから、一番美味しいビールを提供できるということ で、ね、このプロデュースをずっとどうですか、4年5年ぐらい続けてきてます。
あこういった例えば飲食店さんが自分たちでマイクロブルワリー作りたいって言ったら、坂本さんのところがサポートされる、
はいはいはいはい、
導入支援されるんですね。であ
もう全部支援するんですけれども、まず機械を輸入しなきゃいけないですね。輸入しなってから設備、醸造設備、うん、だから醸造設備の輸入を
分からないですもん ね
代行して、今度レイアウトも分からないですね。作る
全然分からないと。
だから工場の設計をしてあげて、で最後は最後ってことなんですね。製造免許っていうのを取らないといけないです、うん、種類製造免許っていうの、ね、でこれ種類製造免許取るの結構難しいんですよ、
うんうん、難しそうです。
相手は国税局ですからね。
そうですね。
税金を取る側ですからね。
一番ハードルの高い。
作ったら税金払うわけですから、かなりハードル高いんですけども、うん、それをお手伝いして。
なるほど。
ここでかなりの方が時間を費やします。
そのあたり全部サポートしてもらえる。
そうです。
あ、これはいいですね。
でなおかつ、ビールが作れる方を育てて。で、育った方と一緒にどういうビールを作るかを、一緒にレシピを作ると。なんで、基本、うちで一本化できるんですよ、
うんうん、本当ですね。
切り売りではないんで、
うんまあ、そんな風にサポートを、ねね、もう全面的にされているということですけれども、となると、アウグスビールさんがこうサポートしてくださったら誰でもビールブランドのオーナーになれるということなんですか。
ですね、ビールブランドのオーナーになるのかマイクロブルワリーを持つのかっていうのは違うんですけどね。
そうかそうか、
中身を作るかどうか、
ねはい、自分の、オリジナルビールを作ってブランドオーナーになりたいよっていうのは、これはマイクロブルワリーがなくても我々の方で、我々が持ってる工場で、こんなビールを作りたいといえば、OEM で作ってご提供することができます。だからそこもやってます。
それぞれそのマイクロブルワリーとあとブランドオーナーになるっていうのと、それぞれ費用どのくらいかかるものですか。
ですね、例えばなんかイベントがあります、周年記念で自分たちのブランドを作りたいですよって、まあ、何本から始まって800本ぐらいから我々はご提供できて、800本だと60万ぐらいですかね。
思っていたよりハードル、
じゃあ周年記念やりやすい
ですね、
企業さんが、
そんなに高くない ね、
ノベルティとしてできますね、うんうん、坂本さんやる気出たんじゃないですか。
いやでも冷蔵で配りたいからなかなか難しいですよね。そこはね、はい、
そうか冷蔵か、
お店とかで出すのはいいかもしれないですね、うん、
で、
マイクロブルワリー
もうちょっと、はい、継続的に自分のブランドを作ってき、うんはいはい、映画館で風切り、新しい風切りのレス、まあ、映画をですね、うん、宣伝したいんでオリジナルビール作りたいというようなところもあって、何箇所もありますよね、映画館ってね、上映館がね、でそういうところにクラブ配りたいんでってなると、うん、まあ1000本単位になる、うん、でそうなると400万ぐらいですかね、1万本で 400万ぐらいですね、10回あれば1000本ずつだったら簡単にはけちゃいますから。
うん、その初期投資の金額はそれほど変わらなくて、で、あとは本数で、まあ、金額がその分は乗せされていく。
単価は安くなってます。
どんどん、
数が大きくなればね。
マイクロブルワリーはやっぱり工場を持つわけだから、ちょっとコストかかりますよね、ここは。
ただそれは初期投資は、うまく営業でちゃんと販売できれば2年ぐらいで回収しちゃいますから、
すごい、
は
い、
あとは残りは利益というか、はいはい、魅力的、
そっちの方が気なんでありますね、
やっぱり投資家だから
まあ、
いいですね、
効率はすごくいいと思います。
うん、 いいですね。で以前ねこちらにあのファンディーノで資金調達されました銚子チアーズさんで、銚子で頑張ってる企業さん、ここもあのビール作られてるんですが、そこのサポートも一時されてたんでしょうか。
しました、ですね、実はあの銚子チアーズさんの創業者の方ってもうビールは作れるし知見もあったし、経験もあったんですけど、さっきちょっと言いました種類製造免許のところで、結構つまずいてらっしゃった、時間がかかってらっしゃったので、僕の方とか我々で、種類製造免許を取るお手伝いをさせていただく、ただないと作れませんので、
そうですね、
そういうお手伝い以来ずっと仲良くさせていただいてます。
すごい、
そういった部分的なサポートっていうのもねされるんですね。
そうですね、だってね、他は全部自己自身でできちゃうわけですからね。
先ほどあったこのマイクロブルワリーっていうのは全国でどれぐらいこう作っていきたいというか、作った
方行きたい希望はですね、43都道府県で、少なくとも1箇所は。
あ、そうなんですね、それぐらい地元で皆さん作れるような世界観を目指されてるわけなんですね。
先ほど言ったように、一番おいしいのは酵母が生きてて出来たてなんですから、それが、ね、全国にあればいいですよね。でそれがある意味フックなのか、一つ の、まあ、あのランドマークとして地域活性だとか
ね、
そういうのになればいいなとは思ってます。
ピコミさんいかがですか。
そうですね、もうキリンビールの大手にいらっしゃったんですけど、その後も自身で独立とこういうことなんですけど、大手ではできないこの魅力みたいなのがあればお話しいただけたらなと思います。お願いします。
これ別にビール会社にか、とはかかわらずにですね、自分で独立するってのは一番いいのは意思決定が早いですね。
わかります、はい、
あとですね、リスクを犯すというかですね、チャレンジができやすい、で僕はファーストワンって好きなんですよ、要するに最初に出す、ドブのビールも最初ではないにしても最初に近いんですけどね、CBD ビールっていうのをですね、日本初に、
最近流行りの、
あれ2年前に、日本初で発売しました。
初がやっぱお好きなんですね。
そうなんですよ。
じゃあやっぱ機動的な動きができる、
ファーストワンとオンリーワンは、オンリーワンすぐなくなりますけど、ファーストワン残りますからね。あとね、かつて一番というのが残るんですよ。
確かにそうですね、
最初にやったっていうのは常に残りますね。
例えばこうオンラインショップの、大きなオンラインショップで1位取りましたよって、これレコードですからね、レコードなんで、そういうことがしやすい。
なるほどね。
あとは皆さんがこんなビールを飲みたい、こんなビールを作りたいっていう OEM にご協力できる。さすがに大手は協力してくれないと思うので、
そうですね、
というのは独立してよかったなというところですね。
本当に魅力的ですね。まだまだねお話を伺いたいんですけど、最後に今後の展開について伺ってもよろしいですか。
このままずっとこう続けていきたいんですけれども、展開が広がるにつれてですね、ビールを作る醸造家が不足していくんですね。
なるほど。
醸造家は本当に、工場にへばりついてずっとビール作ってますので、それはお手伝いをするで、当然醸造家を育成っていうか、その会社の社員の方を醸造家に変えていくということはするんですけど、それでも足りないんで、ビールの醸造家学校を作りたいなと。
教育されるんですね。
これどのぐらいで独り立ちできるものなんですか。
ですね、半年。
なるほど。夢ある。意外と、通いやすいですね。
半年一緒にやればですね、理論も含めて、必ず一本出しでいきます。
じゃあ夜とかリスクリングで、夜仕事終わった後、夜間をやれば、サラリーマンの方も独立志望の方がいらっしゃるかもしれない
です。リスナーの方いいんじゃないですか。
結構多いですよ。一昨日も IT デザイナーの方でやりたいっていう人がいて、でじゃあやりますかってなりました。
ぜひ、ね、興味ある方はね。
ただ我々は提携でどっか場所があって、そこでね、今日は座学ですよ、今日は実地ですよみたいなことがないんで、そういうのをやれる場所 が欲しいなと思います。
そうですね、ここからそこですね。素晴らしいですね、
はい、ちょっとまだまだお話伺いたいんですが、はい、お時間ということでまたねぜひお越しいただければ、はい、
ぜひお話しください、はい、
こちらこそ
坂本さん素敵なお話ありがとうございました。ここまでは馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあちょっとビールが飲みたい気分になったところでした。
めちゃくちゃ面白い。
やるしかねえなとか思っちゃうよ ね、 ね、
はい、半年で、ま、学べるんですよ、う
ん、なんかビーコンフィービールって語呂がよくねえけど、全然全然違う。
めっちゃいいと思いましたよ。
全然違う。
楽しみにしてリスナープレゼントにしましょう。
まあできたら、はい、
さあ、気になるところですけれども、うん、今週の、銘柄選別のポイント、うん、注目セクターについてお二人に伺います、はい、まず坂本さんから。
そうですね、僕はですね、まあ、次の王道、
次の王道、
まあ、さっきコメントにも、まあ、日鉄が下がりましたみたいな話ありますけど、うん、まああんぐらいはよくあるパターンだし、まあ、2000円ぐらいからいいんじゃねえっていう話をしてたわけだから、まあ長期投資するんだったら持っててもいいんじゃないですかって思いますけどね。
ちょっとドキッと
した。株主還元の部分も意外と誤解されてるところだし、うん、あれは出せよって言ってると僕は思いますけどね、はい。だからまあで今日もまあ一応プラスだし、あんだけ下がったけど、だからまあ、うん、それがそのまままたね鉄の相場になるのか、次の主役はハテナみたいな、まあ、そんな話にしようかなと思ってます、
はい、真淵さんお願いします、
は
い、
私は障害者支援でアナリストのめちゃくちゃ強いレポートが出たものを持ってきました。
あれ、
あれですね。びっくりしちゃったタイトルみたいな、アナリストレポートの。
いやあんまりアナリストレポートが煽るのは良くないよねって思うけどね。
でも煽
ってますね。だってさ中身がさ見れない人がいるじゃん。だから一人歩きするから、
中身この後喋りますね。じゃあ
そういいよいいよ、どんどん話して内容バンバン言ってくださいって。まあでも全部さ、その探すのいけないけど、まあ見た初見を話すのは問題ないからね。
確かに、
そう、
はい、話します。
というわけでそのあたりもねご注目いただければと思います。坂本さん、馬淵さんの注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時17分を回っています。
しゃべくりカブカブ。
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さて今週もあっという間にねお別れの時間が近づいてまいりました、うん、休み明けでしたが、みんななんか元気にね送り出
された
の
ね、
ちょっとは
ね、 ね、やっぱり休息大事ですね。ということでね、はい、この後もビールの話もまだまだ続きあるかなというところで、
したそうな新井さん、
はい、したいです、飲みたい、どんな味わいなのか聞き忘れと、またぜひ ねお越しいただきたいなと思います。さてしゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。